皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録を続けています。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は、社会的健康戦略研究所で幹事をしていただいております、浜崎信夫さんにお越しいただきました。浜崎さん、本日はよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。浜崎です。
はい。では、浜崎さん、早速ですが、自己紹介からお願いしてよろしいでしょうか。
私はこの4月からこの社会的健康戦略研究所の方に活動を入りつつしまして、これまでやってきたことと含めて、この社団の中で私にとってライフワークに近い活動をさせていただいているということで、非常に喜びながら積極的な考えを導入しながらやれている日々を送っております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ライフスタイルですか？一体、それはライフスタイルっていうのはどんなことをされて生きてるんですか？
ライフスタイルという言葉がおかしいかもしれませんが、ライフワークとしてのライフスタイルになっているんですけれども、私はもともと外資系のコンピューター会社にいまして、で、そこで、例えば、今の、インターネット社会ということで、モバイルを使って新しいサービスを作るというのが世の中全般的に流行っておりますけども、私はもともとそういう市場を作るというのがミッションとしてありまして、で、なおかつそれを海外のチームとも連携しながらやるという、その役割を持ちながら、エマージング、本当に新しい市場を作るということをやってまして、で、自然にそれを日本の特徴を生かすためには、やはりこのヘルスケア分野、少子高齢化社会の日本の弱みを強め変えられるなということがありまして、その分野を自分でやってみようということで、その会社を飛び出して自分でやり始めました。ただ、医学的な観点が弱いですから、それをやるために公益財団法人というところに移りまして、多くのいろんな、ドクター、研究者たちと一緒にプロジェクトをやりながらやるということで、何をすればいいんだということが見えてきたときに、代表理事である浅野さんともお会いをして、そして、この分野だったら私が長年追い求めていた部分がやれそうだなということから、この活動を始めさせてもらったということになっています。
はい、ありがとうございます。なぜ健康の方にこう踏み出していったんですか？
正直に申しますと、私、先ほど言った立場でいろんな企業の、いろんな方々、役員の方々含めてお会いできる機会を数多くいただいたんですが、正直その時に、本当に生意気ですけども、日本はこれ危ないということを強く感じたんですね。
どういった点ですか？
今のその作ったもの、日本のその技術の強さを生かしながら、成功パターンをずっとやっていけばいいんだという考えをお持ちの方々が、どの会社の経営層にもずっと根付いているものがありまして、でもそれ変わりますよ。皆さんがやっている得意な分野の業務内容も大きく変わるとき、それでいいんですかということを、言いながら、新しいものを作っていくという活動をやってたんですけども、悲しきや、これは本当に危ないということを感じた出来事がある会社でありまして、私は外資系の企業にいましたから、日本人である以上は、日本から堂々としたその、なんていうんでしょう、サービスモデルだとかいうものを発信していけたらいいなというのが、私の中でこう、なんですか、根付いてきた、起こってきたというのがあります。で、それをやるときに、日本の強みって何だろうということを結構長く考えた中で、高齢化社会だ。誰もがどの国も、いずれ社会問題として大きくなる。であれば、日本のその高齢化社会の課題というところを解決する道筋がネットを通してもやれるようになったときに、そこは他の国でも活用できるものになるであろうということから、それをとにかくやるというところで、私はその会社を出て、全く関係ない医学的な観点も含んだ市場に飛び込んだというのが、私が決意した理由になっています。
そうしますと、その前の会社から特に何かこうつてがあるとか、すでにビジネスをしているとか、そういうわけではなく、思いで独立
一
した
切
と。
ない世界です。
お、す
ゼ
ご
ロ
い。
からです。教科書も参考書もない世界に飛び込みました。
それはすごいですね。最初にそれ飛び込んでみて、どうでした？
知れば知るほど、どうやったら関連付けをできる市場なんだろうということ、医学の世界と IT の世界、それから新しいサービスモデル、規制緩和とかいうものもない時代ですから、 で、なおかつ、アメリカのようなそのベンチャーキャピタルとかいうものも積極的じゃない市場でしたから、食べながら、極端な家族も養いながらやっていくというところから始めましたので、暗闇の中で光を求めて歩く、そんな感じで仕事を始めました。
ちなみに最初はどんなお仕事をされたんですか？
幸いのことに、その私がもう一個の会社自分の起こした後に、すぐ連携を組ませてもらった公益財団法人があるんですが、そこから声をかけていただいて、一緒に研究しないかという声をかけていただきました。で、それをやっていくことをしたときに、こういうビジネスがあるよとか、需要があるよということも、自然にこう、入手できるような環境がありましたから、それを活用してやっていこうということで、たまたま経済産業省ですとか、いろんなその国の方のプロジェクトに関しても、私が思う内容でのその提案で出すと採択されるというケースがいくつかありました。そういうのをやりながらやるというのと、あとはまあ本当に私と一緒に参加したメンバーには、まあ、昔のツテを使ってちょっとした活動、プロジェクト支援だとかいうこともやりながら運営をしていきました。
はい、ありがとうございます。独立されてからもうどれぐらいの年数になられるんですか？
私がその会社を辞めてからは19年経ちます。その19年の間、冒頭にお話ししましたけども、ずっとその思いを捨てることなく、諦めることなく、だから昔の後輩たちから諦めの悪い、懲りない性格の持ち主だということを私自身も感じてますし、ライフワークであり、日々考えていることは、それがもう、それつながることを追い求めているというライフスタイルの一部にもなっているというのが、先ほどの冒頭の話になります。
はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあもう19年活動されているということなんですけども、ちょっと振り返ってもらって、この思いの中で、どういったものが達成できて、まだまだこの辺が課題だな、なんて思ってるところあったら教えてもらっていいですか？
通用した部分というのは、先ほどお話しましたけど、まあ、社会保障的な観点、医療的な観点、そこに IT というのはどう組み合わされると、新しい、要はエマージングなものが生まれそうだということに関しては、そこは大体イメージついたものを方向に世の中に行っていると思っています。高齢化社会ということでの社会課題という部分は、日本国内だけでなく海外も含めてそこにアテンションかかってますので、注目されていますので、まあ、そういったことからすると、大きな流れは、私からすると、あっという間なんですけども、世間一般的に言うと、19年というところも時間かかっているというのがありますけども、そこには、ずれはなかったなということを感じています。
はい、ありがとうございます。浜崎さんって今、この社団の中では特に地域部会の方を見ていただいてるんですけども、その地域部会の方を浅野代表理事の方から見てくださいね、みたいな、そういうお話になったのって、浜崎さんの今までの活動っていうのがベースになってるっていうふうに解釈すればよろしいですか？
浅野さんがどういうふうに考えられたか、ちょっとはっきりは確認取っておりませんが、ただ、大体そういう流れから浅野さんは思われたと思ってます。地域の自治体とも活動をやってましたし、で、なおかつ、やはり高齢化社会という観点で見た場合には、企業さんも当然ありますけども、地域というところが大きな課題を残したまま、どんどんその世の中が動いてるというところありますから、そこに関しての思いを、きっと浅野さんは感じ取って、その思いを 活用してほしいというふうに考えられたんじゃないでしょうか。
なるほどですね。はい、ありがとうございます。今出た、高齢者って言っても、まあ、幅広いじゃないですか。で、まあ、特に後期高齢者とか、疾患を多く持ってる人とか、そういうふうになってくると、IT ってすごく遠くなるようなイメージもあるんですけども、浜崎さんが、その IT と高齢化社会を結びつけるっていう意味では、なんかそういった部分では、ここに適してるとか、ここの範囲でやるべきだとか、そういったお考えっておありなんですか？
段階的にその分野に入っていく、まあ、浸透していく道筋が私はあると思ってます。いきなりその後期高齢者の方々がスマホをガンガン使いこなすということは、まあそういう方もいらっしゃいますけれども、なかなか現実的には難しい分野だと思いますから、ただ、 その高齢者の方々が日常生活の中において支援を受けている方々、また地域のボランティアのその付き合いの方を持ちながら、うまく自分を楽しく、まあ、日々を送っている方々もいらっしゃいます。ですから、どちらかというと、その方をサポートされている方々、その方を通して、その対象となる方にとって意味のある情報、またはサービスを提供できるようになることが一番の近道だと思っています。で、具体的に言いますと、自治体なんかですと、自治体の中に、保健師さんたちもいらっしゃいますし、地域の中ではボランティアという方々もいます。で、そういう方々を通して、エビデンスに基づいた情報をその方に提供できる機会、そしてその方がそれを難しい話じゃなくて、あ、私にとってそれは大事なことだというふうに気づいてもらう機会をしっかり受け入れてもらうための環境づくりと重要で、そのためには IT というのは意味あることだと私は思っています。
はい、ありがとうございます。まあ、私もちょっと専門分野じゃないんですけども、地域包括ケアとか、やはりそういった点ってすごく重要なのかなって思いながら、いつも拝見させていただいてるんですけども、どうしてもそれぞれの思いを持った専門家の方々が、それぞれ違う視点で見られているものをどうつないであげて、いい形で情報共有してあげるかとかっていうのは、すごくやはり、まあ、IT が貢献できるところってやっぱ多いわけですよね。じゃあそういったところでも浜崎さんのお力が結構導入されてると。そんな風にイメージしていけば。
そうですね。今でこそそのレセプトデータと介護データと健診データをうまくくっつけて突合して、そこから得られる様々なデータの解析から、この方が今こういう病気で苦しんでいることに関しては、5年前はこんなデータだったから、その関係はどうあるか、まあ、相関という言い方しますけども、そういうことを落とし込んでいく解析が可能なんですね。でも私が始めた頃にはそういうのな、あまりなくて、1年間分のデータをお借りして、名前を匿名化して、それをあるユニークな ID で結びつけて、で、関連性どこかというところの、まあ、生物学的な解析ですね。統計学。それをやりながらやっていって、それに数値じゃない介護なんかの情報というのは、テキスト情報なんですよ。それをうまくつながる道筋を作ってやるというところを自分で工夫しながらやって、で、日本統計学学会の理事長にも相談しながら、そういうことをやりながら、こうやれば、この方々がなぜ今、寝たきりになっているかというところの理由がこう見えてくる。今でこそ、そういうこと結構やられてますけど、私がやったことってほとんどなくて、で、そういうことを自治体の方々とやりながら、で、地域のボランティアの活動を、まあ、手伝ってもらいながら、その地域の中で、あまり健康に関心のない方々にどうやってモチベーションを与えてやるかというところを、その数値をもとに、情報をもとにやってました。
はい、ありがとうございます。じゃあ、この地域包括ケアのベースになる部分を結構切り開いてきた一人ということが言えるわけですね。
偉そうなことを言ってますけども、ただ孤軍奮闘の世界です。
はい、ありがとうございます。今後の活動についてちょっとお伺いしたいんですけども、これから10年間を見据えて、どんなことにチャレンジしていきたいとか思っているところありますか？
今ちょうどこの社団の中で ISO 規格作りということを取り組んでいますけれども、まあ、国際標準化ということですが、私も先ほど言ったような仕事以外に、その国際標準 ISO 規格というところに携わることができておりまして、それは世界標準を作るということですね。ですから、それが世界標準のそのかなり有望な立場で日本がそれをやれることになったというものも、やはり日本の高齢化社会、これは世界どこも同じことになると。で、その中でウェルビーングという観点のそのソーシャルキャピタル的な意味合いのものがうまくできると、改善できるかもしれないというところの非常にいい流れが起こってますから、そこに孤軍奮闘してきた部分を、ここの壁を破るには、この切り口でいかないとなかなか壁が破れないよとか、ここの部分を抑えておくと、いずれこれ重要なキーファクターになるよとか、そういうことを、まあ、自分なりに経験したこと、まあ、格好をつけて言うと、引き出しがかなり増えたかなと思ってますので、そういう観点でも役立つことができるんじゃないか、 お役立てるんじゃないかということを思っていますので、それをまあ今お話があった5年、10年という観点を見た場合に、当然私はまたそれと同時に年取っていきますから、そうすると、高齢化社会の入り口にいる方々は何をしなきゃいけないかというところの自分が実際の対象者として何を意識しなきゃいけないのかとかいうことを含めて、絶えずこの分野は現役でいるわけですよね。で、なおかつそこで求められるものは何であるかというところも、自分の感覚がまさしく市場の感覚としては入ってきますから、じゃあそこにどう結びつくことが一番の答えになるかというところを、自分をある意味で実証の対象者として捉えていけるという部分。そしてもう一つは、社会実装として見た場合に、いろんな切り口があるなということを、この19年間思ってきた部分ありますから、それを一つ一つ確認しながら、この場合には10年前のこれが生きるかもとか、そういうことを思いながら仕事を今やってます。
はい、ありがとうございます。浜崎さんはもう生涯現役宣言をしたなと、私は 解釈しました。これからもぜひよろしくお願いします。はい。あとは今ね、お話の中でありました ISO の取り組み。まあ、こちらもこれから多くの企業の方々にすごく活かしてもらうチャンスの場にもなるかなと思ってますので、まあ、その部分もね、今まで日本の中ではこう活用できてなかった部分になりますので、もうその辺もね、ちょっとわかりやすく皆さんに共有するところは、今後浜崎さんともちょっとご一緒してね、やっていければなと思っております。
はい。
はい。その ISO のまあ、顧客と言われる、実際に皆さんがやっているビジネスを活かす場、共有としまして、10月の13日から15日に、横浜の方でヘルステックジャパンっていうのが開催されまして、そちらで3日間、社団の方でもブースを出すのと、15日はセミナーも開催しますので、お時間ある方はぜひお越しいただければ、詳しい話もできるかなと思っているので、ぜひお越しいただければと思っております。はい。では本日は浜崎さん、いろいろお話をお伺いさせていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。